留学中に、先生は金子みすゞの詩を翻訳されてイランで出版されたと伺っているんですが、どのようにその詩人金子みすゞを、ご存知になられたのか、あとイランでその彼女の詩を出版することでどのようなことをイランの人々に伝えたかったかというのについてお聞かせください。
はい、まあ、金子みすゞの詩を翻訳したのは留学中ではなくて、
はい、
留学を終えて、
はい、
2007年に帰国して2008年2009年の時にテヘラン大学で、
はい、
日本語を教えていた時なんですけども、
はい、
授業で日本の近代史を紹介したりすることもあって、まあ、個人的にも、その日本の近代史とかに興味があって、うん、紹介しているところで何を紹介したか、まあ、いろいろ探して、授業の材料を、ね、探したら、
はい、
まあ、金子みすゞにあったんですけども、
ええ、
その翻訳したのは、
はい、
その時日本の近代詩人の詩集を翻訳したんですね、最初は、
はい、
金子みすゞの詩も含めてです、
ええ、
でその中に金子みすゞの詩もいくつかあったんですけども、
はい、
その他の詩人も、まあ私が惹かれた詩があって、金子みすゞの詩にどうして惹かれたかと言いますと、
はい、
みすゞの詩はとても優しくて、うん、こう柔らかくて、
はい、
国籍を問わず、人の心に響く詩ばかりだと私は思っています。
あ、
はい、例えばもちろんその彼女の詩には日本の文化とか日本人の考え、日本人らしさというのも含まれているんですけども、
はい、
例えば詩があるんですね、
はい、
もしも山がガラスだったら私も東京が見られましょうに、お汽車で行ったお兄さんのように、もしも空がガラスだったら私も神様が見られましょうに、天使になった妹のようにという詩があるんですけども、これをね、すごくそういうなんていうんですかね、寂しさというか、
はい、
お兄さんが京都東京に行ってしまった、お兄さんに会いたいんですけども会えないとかで、山がガラスだったらその透明ですから、その、
はい、
行ったお兄さんが見られたのにとかね、
はい、
その亡くなった妹さんに会いたいとかという気持ちが、まあ、その日本人的なわびしさも寂しさもあるし、
はい、
人全体の人とし、人、国籍を問わず人としてその気持ちを感じる、分かるというところがすごく、
はい、
魅力的だなと思って、その近代詩集を出版してから、まあ、1年後だったんですけども、
はい、
ある日友達を訪れて、
はい、
その友達の本棚に置いてあった、まあ、本を見てたら、
はい、
金子みすゞの本があって、そうパラパラ見たらすごくなんか面白いなと思って、びっくりして、友達にこれもらっていいですかって言ったら、
はい、
いいよどうぞって言いました
、ね、そうですか
、はい、まあ、その友達のおかげでもあるんですけども、
はい、
どうぞって言われて、
うんうん、
それを、まあ、テヘラン大学の日本語の授業で紹介しながら翻訳したんですけども、これを出版されたのは2010年、私日本に留学した時に2010年だったんです、はいはい、
なるほど。やはりその普遍性がある、彼女 の金子みすゞの詩というのはやはり普遍性があって、あと非常にその感情的な部分でイランの人々にも相通ずるものがあったというところがやはり大きなポイントですよね。
そうですね、あとこれはある日私兄から電話があって日本にいたの、はい、日本にいたんですけども、
はい、
先ほどラジオを聞いたら、
ええ、
あなたが翻訳した翻訳した詩が流れてましたよという、まあ、それくらいイランでもなんか評価をいただいておりました。
あ、素晴らしい。
みすゞの詩に関しては。
あ、そうですか。そうですね、やはり非常に私もいくつか見てみたんで、参考で見てみたんですが、まあ、授業でやったはずなんですが、学校の授業で参考にいくつか見てみたんですけど、やはりそうですね、すごく心を打つ詩が多くて感動しました。やはりそのあたりは 同じことをイランの方々も感じているのかなと思いました。
そうですね。これでもそういう人は、まあ、そういう詩人が他にも日本にはいろいろな詩人がいるんですけども、
はい、
翻訳しないと、
はい、
イランの人には、うん、そういう人物が日本にいたとは分からないですよね。
そうですね。紹介しないと、
そういう気持ちを持って例えば1900何年に、うん、日本という世界に住んだ人、人生を送った人がここにいたということがやっぱり翻訳しないとそっちの人たちも分からないので、
はい、
翻訳して初めてそういう世界が見える、そういう人が見える、そういう人の人生とか考え方、気持ちが見えてくるんですね。だからそういう気持ちもあって翻訳したんだ。
なるほど。